説教父と子綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。受難週を迎えました。本当にいよいよこうイエス様の十字架が私たちに迫ってくる時となっています。シュの主日とも言われる時ですね。今日皆さんご気づきになります、目を引きますね、この紫のお花。私以前実習させていただいた教会では、この受難節の時にこう紫のろうそくをつけるんですね。で一本ずつ消していくんですよ。悔い改めのろうそくっていうんですけど、もうこの紫を見るたびに、ああ受難節が来たなっていうふうにいつもこう思わされるんですけれども、本当にあの綺麗な色のお花で、このお花があるのがすごいなんか今朝は嬉しいなと思いながら見させてもらいました。感謝です。そういう本当に十字架が差し迫る時期ですけれども、今年はですね、コロナ禍にあって本当に礼拝が3月自粛が多かったですね。光牧師も言ってましたけれども、ちょうど受難節に入る時が光牧師がお休みに入る日曜日だったんですね。で毎年受難節にはさまざまな出来事が私の身には起こってくるんですけれども、ああ今年の受難節はこう来たかと思って、本当に朝4時にもう、あ今年はこれねってなんとなくストンと落ちる感じで準備させていただいて御言葉を取り継がせていただいたんですけれども、そのぐらいに本当にこうコロナのバタバタした中にあって、正直受難節に思いを寄せるというよりはコロナ対策に思いを寄せた時期であったんではないかなっていうふうに思います。そしてですね、受難週っていうのは大体私がメッセージを取り継ぐんですよ。そして光先生がイースターっていう、なんとなくこう暗黙の了解というか、そういうこう感じになってるんですけど、毎年受難週の説教は十字架なんですね、ほぼ。で今年も、ああ十字架かとこう覚悟して、箇所を開いた時に、あゲッセマネの祈りなんだという、今日はちょっと違う箇所からなんですね。でもこのゲッセマネの祈りっていうのは、イエス様がいよいよ役人に自分が引き渡され、十字架の苦しみが本当にこう実際的に始まっていく直前の出来事なわけですね。自分をお使わしになった父なる神様とイエス様とのその特別な時間、祈りの時間、それがゲッセマネの祈りです。イエス様の十字架の出来事をこう思いますと、私たちは自分の罪のことや本当にこうそのいたわしいお姿を思うとね、悲しみっていうことのが多くありますけれども、このゲッセマネの祈りの箇所からメッセージを準備させていただくにあたって、改めて、ああ満ち満ちあふれる神様の愛がこの十字架なんだなということを先に思わされました。皆さんとですね、この受難週、本当にこの1週間過ごしていくわけですけれども、神様の愛をしっかりあふれんばかりに受け取って、この受難週過ごしていきたいなと思います。ゲッセマネの祈りの箇所は最後の晩餐の後の出来事です。イエス様が弟子たちと、愛する弟子たちと最後の食事をします。そしてですね、その後オリーブの山のそのふもとにあるゲッセマネの園というところで祈られた、そのエピソードが書かれているわけですね。他の福音書ではマタイ、ルカにも記されています。他の福音書とこう読み比べるとですね、とっても面白いんですよ。イエス様がその苦しみにもだえて祈るその苦悩の姿っていうんですかね、その祈りの姿がそれぞれ違うんですね。実はそれぞれ違う言葉で記されています。実は言語でも使われている言語が違います。そのぐらいに、逆に言えば福音書を書いたそれぞれの人たちの視線がそこに表されているということですね。 それぞれの歌詞をもしよかったら読んでみてください。全然イメージが違います。見てる視点が違うと思います。そういう中でですね、今日はマルコによる福音書だったんですけれども、マルコによる福音書はアッパ父よという言葉が書かれています。これはイエス様が一歩弟子たちから離れて父なる神様に呼びかけた最初の祈りの言葉ですね。これが書かれているのはマルコによる福音書だけです。このアッパっていう言葉に私はすごく今回思いがとどまったんですね。あ、イエス様は本当に人となられたんだ、神様と人との関係としてこの祈りが祈られたんだっていうのをしみじみ思わされました。そういう本当にイエス様が神となられたイエス様の苦悩、また人となって受けているイエス様の苦悩を思いつつ、このゲッセマネの祈りのイエス様の姿と弟子たちの姿を見ていきたいなと思います。それでは本文に入りたいと思います。32節から36節、長いですけれども一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が眠って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。イエス様は弟子たちと食事を取られた後にゲッセマネに向かいます。ゲッセマネの園というのはですね、先ほど言いましたようにオリーブ山のふもとにあるわけですね。で、弟子たちと一緒にイエス様がよく祈りに行かれていた、こうおなじみの場所だったわけですね。いつも祈られていた場所だったわけです。そこへですね、イエス様は弟子たちと一緒に行かれます。そして面白いですよ、いつもなんですけどペトロとヨハネとヤコブと3人の弟子だけを選んで、そして他の弟子に待っていなさいと声をかけて、そしてここに座っていなさいと言って、そしてさらに奥に進んでいくわけですね。その奥に進んでいく中でイエス様はもだえ苦しみ祈るわけです。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましているようにと弟子たちに声をかけます。私は死ぬばかりに悲しいっていうのはもう普通の状況ではないっていうことが誰もわかることですよね。おそらく弟子たちもそのイエス様の姿っていうのはもうちょっとこう声をかけられない、後に声をかけられない、何を言っていいかわからなかったって記されてますけれど、もうこの時からおそらくそういう気持ちであったんではないかなと思います。イエス様ではですね、そのもだえ苦しむ姿も弟子たちに見せてるわけですね。そして他の福音書では血が滴るように汗をかいて祈られたと書かれているものもあります。本当に想像を絶する、死ぬばかりに、死に値するほどのその苦しみ、極限の苦しみの中にあったイエス様のこの祈りの様子がわかると思います。なぜそれほどまでにイエス様は苦しかったんでしょうか。イエス様の苦しい胸の内っていうのがどんなことだったのか。イエス様はですね、罪のないお方です。皆様はよく知ってると思います。なぜならば神の子だからですよね。罪のない方が罪人として扱われる、罪人として周りから見られる、それは本当に屈辱的なこと、もう耐え難いことだったと思うんですね。なぜなら イエス様は神の子だからですよ。罪っていうのは何だと思いますか？罪は神様を神様と認めないことですよね。悪いことすることじゃないですよ。罪っていうのは神を拒絶することです。神様に背を向けることです。神を神として認めないことです。神の子であるイエス様は自分自身を否定することになるんですよ。存在を否定する。本当に神の子としてとても苦しいと思います。そしてですね、罪というのは父なる神様はとても嫌います。父の怒りに触れるわけですね。罪がないのに罪あるものとして取り扱われるということは父の怒りを買うということです。本当にイエス様の苦しみ、神の子としての苦しみというのがそこにあると思います。またイエス様は人となられた方です。アッバ父よと祈られたこの祈りの中にもその姿が見えると思います。イエス様は弟子たちと少し離れたところ、その3人の弟子たちをから少し距離を取ってひれ伏し、父なる神様と2人だけの一対一の祈りの時、対話の時を持つわけですね。その中でその冒頭に、アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてくださいと祈るわけです。イエス様は父なる神様にアッバ父よと言うんです。アッバっていうのはあのアラム語ですね。実はあのイエス様の時代というのはアラム語がこう使われていたんですね。でアッパっていうのは日本語に訳しますとお父ちゃんとかお父さん、ねえねえお父さんとか、まあ、あの今の子で言ったらパパみたいな、こうそういう本当にこう親しい親子関係、人における間柄の呼び名なわけですね。アッパ父よ、そう祈るということは人として、イエス様が人として父と子、親子の関係の中で祈られた祈りだということだと思います。だからこそ本音が出てくる。だからこそ父にしたい願うように、自分のこの杯をどけてほしい、この苦しみをないものにしてほしい、本当のその気持ち、人としての心を持っている、そのイエス様の人としての心の気持ちから出ている祈りなわけですね。私たちはですね、あ、お父さん、お父さんからそのようにこう、なんでしょうね、お父さんから嫌われることは嫌ですよね。お父さんとか親から嫌われるっていうことは誰も嫌ですよね。誰もああすっきりしたっていう人はいないですよね。でもイエス様はこのあと十字架にかかられますよね。その時に本当に神様との関係がこう断たれてしまう、見捨てられてしまう、絶縁されてしまうわけですよ。その十字架上での実はイエス様の祈りっていうのは、神をなぜお見捨てになったのですかって祈るんですよ。神よなんです。神の子として使命を果たすイエス様の立ち位置の祈りなわけですね。でもここではアッバ父よ、お父さん、どうにか私を助けてくださいっていう切なる子の祈りなわけです。人として父親から見捨てられる、絶縁される、この壮絶な苦しみをイエス様は味わうわけですね。イエス様は神の子です。そして人となられた方です。どちらの心も持ち合わせているということですね。そして父よ、お父さん、この苦しみを取り除けてください。しかしながらこの祈りは聞かれることはありませんでした。結局のところイエス様は十字架におかかりになるわけですね。イエス様が取り除いてほしい父に願ったこの杯、そこには私たちの想像を絶する苦しみがあふれんばかりに注がれているんです。 本当に死ぬほどの苦しみの詰まった杯です。イエス様が飲むこの十字架で死ぬ死の杯、この十字架のことを思い起こしますと、神の子の使命を果たすその十字架を思い起こせば、残酷で惨めで、人から罵られ、みんなに誤解され、バカにされ、そして唾を吐かれ、本当に人から屈辱的な扱いを受け、その中でイエス様は十字架にかかっていきます。その本当に神の子としての苦しみに、苦悩のその杯そのものが盛り込まれたというか、注がれた杯なわけですね。また人の罪の苦しみでもあります。なぜならば、その杯を飲むことによって私たちは罪許されているわけだから、そこの中には人の罪もたくさん注がれているわけですね。人の罪、神に従わない心、そして行い、また私たちは結構悪意がありますね。そして妬みますね。そして罵りますね。また企みますね。怒ります、脅します、蔑みます。そして人を罵ったり拒絶したり、また裏切ったり、自分を高ぶったり、またいい子を装ったり、偽善ですね、横島、暴力、本当にそのような私たちが苦しむ痛みを覚える、そのすべてもがその杯にはたっぷりと注がれているわけです。その杯を飲む、それがイエス様の使命なわけですね。それを取り除いてくださいと、ここで父に祈ってるわけですよ。しかしその杯は取り除かれず、父は無言でその祈りに応えることはありませんでした。そんな苦しみの極限の中にあるイエス様と眠っている弟子たち、その姿から私たちは神様の愛を見たいなと思います。37節から41節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。すいません、長いけれども読んでみましょう。いいでしょうか。3杯。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか。わずか一時も目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなたがまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。同じ言葉でイエス様は三回父なる神様に祈りました。どれほどイエス様が切実に父にその杯を取り除いてほしいと願っていたかがわかると思います。イエス様ご自身のその苦しみももう極限にあったわけですね。神の子でありながら人として生きられたイエス様、そのイエス様自身がですよ、神の子でありながら本当に極限の苦しみ、どれほどの苦しみなのかなと想像が全くつかない思いになります。そして父からはその答えはなく、また逆に父の怒りも注がれ、父から見放され、見捨てられ、絶縁される、本当にその苦しみの極限にあったわけですね。耐え難いもうギリギリのところにいるイエス様ですけれども、その傍らにいる弟子たちは目を覚ましていてほしい、私は死ぬばかりに悲しいから目を覚ましていてほしい、その願いすらも聞けなかったわけですね。弟子たちは眠り込んでしまいます。心は燃えても 肉体は弱い、目を覚ましていたい、イエス様に従いたい、イエス様の言うようにずっと主を見守っていたい、弟子たちはそういう思いがあったと思います。イエス様もそのことをよくご存知でした。しかしながらそれでも起きていられない、それでも眠ってしまう、そういう弟子たちの現実もイエス様はご存知だったわけですね。これこそが神様の憐れみだと思います。神様の本当にその憐れみを受けている私たちを思うと、もう胸がその時点でも私なんかは痛くなっちゃうんですけれども、この弟子たちの姿こそが私たち人間の姿ですね。神様に言われたことができない、また自分で時を読んだり物事を悟ったりすることができない、私たちは神様から聖霊なる神様を受け取ってうちに住んでいただいて、なんとか神様のことが分かるわけです。なんとか見えないものが見えるわけです。なんとか主を仰ぐことができるわけです。その神の霊を自分自身が努力で得ることはできないんですね。私たちは実は何もできないんですよ。本当に心は熱いが肉体は弱い、その通りだなと思います。しかしイエス様も神様はそれをよくご存知で、そして十字架におかかりになって、そういう私たちのために自分が苦しいもだえ、本当にこの杯をどけてほしいと三度も父に願っているのに、その後にしかし主の御心を行ってくださいと祈るんですね。それが本当に神様の愛ですね。私はここの準備をしている中でね、一つこう思ったことがあるんです。弟子たちが眠る幸いっていうのをちょっと見出してしまったんですね。おそらくイエス様がもだえ苦しんでるのをまず目を向けられないと思うんです。私たち弟子たちにも書いてありました、もう何を言う、言葉をどうかけていいかわからない、そのイエス様に対してどう言葉をかけていいかわからなかった、それを直視して黙って見るほど私たちは強くないですね。この主の試練を目の当たりにして黙って主を見守ることは人にはできないことなんだと思います。おそらくイエス様はそれを分かっていたと思います。あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい、もうこれでいいという言葉には、ああ寝てしまったかというその孤独な寂しさもあったと思います。しかしながらそれとともに、これが私たちなんだなという憐れみと愛に満ちたこれでいいという言葉なんではないかなと思います。この受難週の時、私たちは十字架を思います。しかしながら私たちの思い描く十字架っていうのは血を流された本当につらいイエス様の姿ですね。そしてその姿を仰ぐときに、自分の罪のこと、また本当にその苦しみばかりを受け止めてしまう、そういうことが多いと思います。しかしながらこのゲッセマネの祈りの箇所を通して私たちが気づかなければいけないことは、悲しむために見せてるんではないんですよね。悲しむために、私たちが自分の罪深さを思い知って悲しむために十字架におかかりに、おかかりになったってことじゃないっていうことですよ。主の愛っていうのは私たちがその恵みを受け取って生きる愛なんですね。血を流されたその十字架にこそ主の希望があるんですね。なぜならイエス様が飲んでくださった杯には、私たちが経験する、想像する、それ以上の苦しみが全部その杯に入っているということですよ。私たちが得る苦しみ、私たちが痛む苦しみを、もうすでに主は全部抱えて十字架にかかってくださっているわけですね。 全部その杯の苦しみを飲み干して十字架にかかっておられるんですよ。この受難週の時、十字架を仰ぐ時、その血を流され釘打たれたイエス様の姿を通し、私たちは感謝をしたいと思います。そしてそれこそが神の愛にあふれた希望の十字架であるということを心に刻みたいと思います。この受難週、自分の罪に苦しむのではなく、主の十字架の希望に目を留めて、私たちは主の愛に生きていきたいなと思います。お祈りいたします。アバ父よ、この杯を取り除けてくださいと切なる苦しみを訴えたイエス様、そこに人の心を持たれ本当に苦しみ抜いた末に出た祈りの言葉を耳にします。そしてイエス様はその祈りを聞かれることなく十字架におかかりになり死なれました。その時私たちは私たちの罪のため、私たちの至らなさのためと、つい自分に目を向けてしまいがちです。しかし主はそれを望んでおられません。主を仰いで十字架に希望を得て生きよ。もうすでにその苦しみから解き放たれたと、あなたはおっしゃるでしょう。感謝します。私たちのすべての苦しみはもうすでに主の十字架とともに滅ぼされ、私たちはあなたの希望に生きるものとなりました。血が流れる、釘打たれる、その十字架のイエス様を希望の光として私たち歩むことができるように、主よ、あなたの十字架を仰がせてください。そして日々あなたに照らされた光の道を歩み、感謝を持って主を褒めたたえ、力強くこの世を歩んでいくことができますように。私たちの生きるこの世の中には苦しみがたくさんあります。試練もたくさんあります。自分たちの思うようにならないことばかりです。しかしながら主はもうそのすべての苦しみをすでに経験され、私たちを支え歩んでくださってます。どうぞこの受難週、その希望の十字架を仰ぎ、世の光を光として歩ませてください。あなたの御顔を歩ぎ、あなたの十字架を仰ぎ、私たち力強く日々を過ごすことができますように。主の愛に感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。